はい、ローマ人への手紙の12章ですね。12章の、3節から21節になりますね。午前礼拝で1節と2節をじっくりと見ました。ですので、ちょっと午後の礼拝にいらしている方はぜひね、今日の夜に、1節2節のこの午前礼拝の説教はアップされますから、その続きになりますのでね、ぜひご覧ください。お聞きくださいね。その続きになります。で、3節以降を見ますけれども、まあ、本当にね、一つ一つの進めがとても有益ですね。だから1節2節と同じような感じで進むことも不可能では可能なんですね、十分ね。それやったらまた永遠にかかりますね。そうですね、大体ちょっと雑談になっちゃいますけれども、これ聖書公開やりますって言うと教会はですね、例えばローマ人の手紙を選んだら1年2年簡単にかけちゃうんですよね。まあ、それほど内容があるんですけれども、それよりもですね、3節以降は何ていうか流れですね。このパウロがなんでこういうことを書いてるかっていうこの流れをちょっと見ていきたいかなと思います。だから結構意外に早くこれをまとめられるんじゃないかなと思いますけれども、1節2節で、特に2節でですね、神様によって新しく変えられていくということを見ましたですね。捧げる生活の後にこのように調子を合わせることなく、むしろ思いを新たにすることによってですね、この自分を変えていただきなさいと、このパウロが進めているところでありますね。この変えられている自分、変えられた自分ということがあって、今日のねこの中心はね、教会における奉仕って言ったらいいかもしれませんが、それが中心に書かれてますけれども、そこでね大事にされるのが、自分が変えられるこの自分というものをありていにこの何ていうか見ていくというか、自分ってどういうものなのかってことが分かっているからこそ奉仕ができるんですね。で、その新たにされていくことによって正しい見方ができる、自分が神にどのように仕えていけるのかが正しい見方ができるんですよ。で、こう分けていくとですね、3節から8節までが教会の中における賜物が書いてありますですね。で、9節から16節までが兄弟愛ですね。つまり教会における兄弟姉妹との関係、愛の関係について書いてあります。で、17節以降がちょっと外れて教会外になっていくんですけれどもね、こう社会にいて、でどのように振る舞っていくかということが書かれています。で、その新たにされた思いの中で、それぞれの中で、まあ、自分を正しく見ていくことができて、高ぶることもなく、また卑下することもなく、減り下った弓をしていくことができるよっていうことなんですね。では3節を読みます。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいということですね。まず彼が自分に与えられた恵みによってと書いてありますね。神の恵みによってって言ってますけれども、パウロはこれまでずっと神の恵みによって信仰を通して私たちが救われたということを話してきましたが、信じる者すべてに神の恵みが与えられているんですけれども、ここではですね、パウロは自分に与えられた恵みによってと個人的に話してるんですね。だから一般的に信じる者に与えられている救いを与える神の恵みはあるんですけれども、本当に非常に個人的なものとしてどのような恵みを受けているかと、これパウロは私が受けてきた恵みに従ってって言っているので、この彼の個人的な証がね、この中には入ってるんですよ。まあ、簡単に言うと、全く自分は受けるに値しないのに、このようなこの使徒としての特権が、恵みが与えられているっていう、そういうところの恵みなんですね。で、なんでそれが分かるかというと、他の手紙に彼はもっと個人的なことを書いてるからなんです。第一テモテの1章の12節から16節に、この彼のね立っている恵みを個人的な体験証として書いているところがあります。特徴なのが 自分は罪人の頭だって言ってるんですね。その罪人の頭であるパウロが使徒として任じられているっていうことなんです。でちょっと読みしますね。第一テモテの1章の12節から16節、私は私を強くしてくださる私の主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。ということで、まずパウロはキリストが私を忠実なものと認めてくださったってこう言ってるんです。で、忠実なものと認めてくださったっていうのはね、これ一生懸命自分が頑張ってですね、忠実なものと認めてくださったじゃないんですよ。これよく読むとそうではなくて、暴力を振るう者、神を冒涜する者、迫害する者、そういうものを恵みによって使徒という忠実なものっていう、その忠実なものというこの使徒ですね、使徒のこのに任じてみなしてくださったってことなんです。これ恵みによってそうさせていただいてるってことなんですよ。自分がなんかそれやってきたんじゃなくて、そのむしろその逆をやってたわけでしょ。で、全くこんなことを、その福音の働きをする価値のない私が神によって立たされているんだというところに、この彼は立っていて、罪人の頭であるにもかかわらず、むしろ神がいかに寛大であるか、神がいかに恵み深いかということを、これから信じていく人の洗礼、洗礼というのは初めの例ですね。例って例えですね、初めのケースになるために私をお選びになってくださったのだと、非常にこう何て言うかな、自分がどれほど小さなものかということをですね、彼は、わきまえているわけなんですよ。その恵みを思うときに、私たちは正しい見方をすること、自分っていうのは何様なのかということを、正しい見方をすることができるんだということなんですね。で、2つのことが書いてます、ここにね、3節に、まずは思うべき限度を超えて思い上がってはいけないっていうことなんですね。自分のことを、この思い上がってはいけないってこう言ってます。で、これはね、思ってはいけないってことじゃないんですよ。自分が自分の働きをしている、奉仕をしているっていう務めですね、それを限度を超えてって言ってます。ここが大事ですね。限度を超えていけないと、思い上がってはいけない。で、2つ目がね、むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいと。それぞれに与えられた信仰の計りがあるんです。で、先ほどの恵みと同じように、この信じているっていうことはみんな信じているわけでしょ。そうですよね。信じることによってでなければ救われることはできませんから、みんな信じてるんですけど、それぞれに信仰の証があるっていうか、そのこういう形で信仰を働かせたっていうものがあるわけですよね。だから一昨日のバプテスマを受けられた兄弟2人もですね、で、1人はもう本当に少年の時にクリスチャンになりたかったけれどもっていう、その信仰がもうすでに何ていうか希望が与えられてたけどですね、住職さんにね、大人になってから決めなさいって、その大人がね、88歳になった今だと、こういう信仰の働きがあり、でもう一人の方はもう大借金をしたけれども、本当に頑張れば頑張るほど悪いことが起こってきたけど、全てを任せたんだって、ここに信仰が働いて、それでイエス様に出会うことができた。それぞれの信仰の計りがあるわけなんです。で、それにとどまっていて、で、その限度をよくわきまえて、その中でよく考えていきなさいと、つまり慎み深く考えなさいと、このようにパウロは言っているんですね。 自分が、これからパウロはだから働きをしていくことを教会において、または教会外でもそうですけども、いわゆる神の働きをしていくことについて話していくわけですけども、でこれがいろいろと用いられていっているっていうことは、自分が大した人間だと思いがちなんですよね。私は結構やってると。でもそれが思い上がりであります。でなんかあたかも自分が努力したとか、自分がこうこうこうだからこうなんだとか、これ自分が何かやってるかのように言って、それで自分が用いられてるっていうふうに考えがちなんですが、むしろ神の憐れみによって置かれていることも多々あるわけなんです。例えば北イスラエル王国ですね、北イスラエルの王様でヤロブアム2世という人がいました。1世が始めた人ですよね、この分裂した時に。でね、ずっと後にね2世が出てくるんですよ。で第二列王の14章の25節に、彼がねレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復したってこう言ってるんですね。レボハマテっていうのはね、こうシリアの方にある北の国境線でもね、そしてアラバの海っていうのは視界ですよ。でだからものすごい領域を回復したんですね。じゃあ彼は正しい王様かって言ったら、主の前で悪を行っていたって書いてあって、じゃあなんでそんなに大きくなったのかというと、続けて読むと14章の26節に、イスラエルの苦しみが非常に激しいのを主がご覧になったからである。そこには奴隷も自由な者もいなくなり、イスラエルを助ける人もいなくなった。主はイスラエルの名を天下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。とあまりにもいじめられていて、敵によって苦しみを受けているのを忍びなく思って、憐れんでそのように大きな土地を、領土を回復してくださったということなんです。でヤロブアムは建てられているんですけど、あくまでも神の憐れみによってそのようになっているわけなんですね。で、この働きについて考えるときですね、この思い上がってはいけないとかっていう言葉を聞くとですね、もっと自分ダメだと、何もきちんとできていないって卑下することがありますですね。で先ほどから強調しているのは限度っていう言葉ありました。で恵みっていう言葉を言いました。卑下するっていうのは実は思い上がりの裏返しなんです。この表裏一体なんです。全ての人は恵みによって立ってるんです。恵みによって神にお仕えさせていただいてるんです。そんな資格はそもそもないのに、私はダメだ、きちんとできていないってナンセンス、意味がないし、まだ自分がやってるやってないっていう領域で考えているからに他ならないんですね。そんな資格がなくてもこうしなさいと神に命じておられるから、神が命じておられるから行うのであって、できませんと断るのは恵みに対して不遜な態度なわけなんです。で卑下する人は大抵逆に実際に何かをすると高慢になります。実際に本当に高慢になります。なぜかって言ったら、神の恵みじゃなくて自分がダメだって話だから、あ、なんだ結構できるじゃんって話になってきたんです。でそれで高慢になっていってしまう。サウルがそうですね。サウルが初めは隠れてね、この神様に立てられてるっていうのに隠れていて、なんか臆病っぽい感じだったのがどんどん高ぶっていったっていうんですね。神の恵みに立ってないんですね。でダビデの場合は、神が私を王としてくださって、神の民、イスラエルの民は神の民なんだと。で全部神神神ってなってて、自分が恵みだっていうことで、恵みも思いっきり受け入れて感謝を捧げているわけなんですね。でそこで私たちが必要なのは、慎み深く考えなさい、つまりありていに自分を見ていくっていうことです。自分に与えられた分をしっかりとわきまえ、そこに専念していき、そしてそこで忠実に勤勉に働いていくということで、これがパウロが こう言っていることなんですね。非常にこれ慎み深いっていうのはね、このね、遠慮しなさいっていうよりもね、そうじゃないんですよね。ありていに自分を見ていなさいっていう感じかな。うん、そんな感じですね。で、喜んでね、お仕えして、行くわけなんですよね。で、その背景になっているのが、慎み深く考えなさいという背景になっているのが、教会においてはキリストの体だからっていうのがあります。4節、一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですと。これがね、これだね、もう全部教会における奉仕の奉仕像っていうか、自分を正しく見ることのできる、この絵っていうんですかね。で、これがね、キリストの体なんですね。頭はキリストなんですね。キリストに命じられて、キリストが権威を持って最終権威であられて、それで私たちはそのキリストが目に見える形での体になっているんだと。で、自分はこの器官の一つなんだと。で、部分部分が、それぞれの器官があって、それぞれ異なってるんだけど、有機的に一つになっていますよと。命令はイエス様、それぞれもイエス様なんだけれども、有機的につながっていますよというのが、この、私たちに、まあ、慎み深さを与える、このピクチャーっていう絵ですね。で、そこにはね、自分が優れているとか卑下するっていうことがあまりにも滑稽なんですよ。だから、優れていると思っていたら知らなければいけないことまで知らないですね。なんでかって言ったら、手が足に向かって、お前は手じゃないって言ってるのと同じなんですよ。足はいらねえよと。お前、基本的に自分はできて、他の、できているって思っている人は、その他のできてない人を見て、ああダメだなっていうふうに思っていくわけですよね。で、その時点で足いらねえよって言ってるわけですよ。足いらなかったら、もう今足が僕はなくなってる、ああとかになって、で、もう手もちゃんと手の機能を果たさなくなるようなことが起こるわけじゃないですか。ですね。で、卑下するっていうのはどういうことか分かりますか？私足で手じゃないので、ね、ほら、足、手さんに、手さんに言われちゃったのでね、手さんに言われちゃったので、私足じゃないです、手じゃないから、もうこの曲離れますとかつってね、で、急に足がパーンとかって切られたら、もうみんなが迷惑しちゃうっていうか、大変なことになっちゃうわけなんですよね。で、へりくだるっていうのは卑下することじゃないって、これで分かりますよね。恵みに立って、そしてこの全体の中にいる自分があって、それで自分が動いていると、他の人が本当に、だから自分が喜んでいれば他の人も喜んでくれるし、他の人が、自分が悲しんでいれば他の人も悲しんでくれるしですね。で、逆もしんなりで、ということであります。で、あと、機関は一人一人独立、主張していませんですね。主張しません。主張したら体全体にバランスが崩れて病気になります。独立しますとかっていうのって知ってます？独立した細胞って何て言いますか？がん細胞と言いますですね。そうですよ。依存してない、他の細胞に依存しないで独立し始めると、それをがんと呼びますですね。ということで、本当にね、この体のことを考えると、教会の姿が如実に見えてきますね。はっきりと分かってきます。で、6節です。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが予言できればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい、ということで、恵みによってそれぞれ異なる賜物が与えられている。賜物っていうのは恵みなんだってね、やっぱりこの、なんていうかな、さっきからずっと強調してますね、パウロがね。で、異なっているよっていうことです。それぞれが異なってます。これ大事ですよ。他の人が見ている、しているのを見て、自分を比べていくっていうのが、もう本当に、それ自体が、もう無意味ですね。で、 他の人がしてるからじゃあ私もするとかね、目が目立ってるなと思うからみんなが目になったら気持ち悪いでしょね。で、足の親指になる人が誰もいなくてさ、なかなかね、困るよね。それぞれに与えられている賜物が割り当てられているところがあるわけなんですですね。でその割り当てられている分を責任を持ってこなしていくっていうかね、ここでねいろんな賜物が出てきました。具体的な賜物がね、予言であったりとか、この指導であったりとか、あとはいろいろありますよね。この教えるとかね、もてなすとかありますけれども、ここのね書き方がなんていうのかな、これから見たものがこういうたものがある、与えられますようにっていうんじゃなくて、もうすでに与えられている前提で書いてるんですよパウロは。で与えられているの、与えられて、それぞれ与えられてるんですよ。もう与えられてて、それをしっかりと自分の分を果たして、こなしていきなさいと、つまり熱心に勤勉に奉仕をしていきなさいというか、用いていきなさいという勧めがここに書いてあるわけなんです。これが大事ですね。それぞれが与えられた分をしっかりと果たしていくわけであって、自分の気持ち次第でやりたい時にやって、やらない時にやらないではないんですよね。お互いに使え合うわけですから、この責任があります。そしてそれをきちんと、主にあって、喜びつつ感謝しつつ行っていくわけなんです。でこれやってたらね、いちいち比べたりね、卑下したりね、あるいは思い上がる暇がないよ、ね、暇がない、主に仕えることに熱心であれば。で、まあ、具体的にね、このかいつまんで話しますが、予言っていうのは教会の徳を高めるために神から与えられる言葉ですね。言葉の奉仕ですね。奉仕って書いてあるのはもっと実務的なことで、給仕をするものって出てきましたね、使徒の働きで。まあ、執事とも訳されますけれども、もっと実務的なことにおける奉仕です。で、教えるのはもちろん聖書の教えですね。で、進めはね、もうこう分かっているけどやっていないみたいな、それを行動に移すように促す言葉ですね。そして、ですね、分け与える賜物っていうのは、これも惜しまずに与えていく賜物で、指導する人はなんかめんどくさいなとかじゃなくて、そういうんじゃなくて、しっかりと熱心にね、やっていきなさいっていうふうに言ってます。で、事前っていうのはこれ憐れみを示すことですね。弱った人とか困ってる人たちを助けてい、まあ、くわけなんです。そして9節から12節ですね、兄弟愛を抱くこの関係性について次に書いてあります。兄弟を抱いて勤勉に仕えていくことについてですね、書いてあります。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。キリスト者が、まあ、互いに愛し合いなさいと命じられてますね、イエス様から。愛するという命令を知っているんですが、知っているからこそ、ごまかしごまかしやってしまう偽りが入ってくることがあるわけです。それ何かというと、愛と言いながら悪に対して妥協をして善を選び取っていないっていうことがあるわけなんです。で、これやると教会が命を失います。まさにフェイクになります。愛し合ってるよねとかって言いながら、 なんで女の言葉になっちゃうの、すいませんね。なんか愛ってまだ日本語すばらないよね。なんか女性の言葉っぽく聞こえちゃうから、なんか今女っぽくなっちゃったんだけど、愛し合ってとかなんだかって言いながら、陰で、教会の人の悪口大会になってるとかね、悪ですよ、悪でしょ。で、偽りがあってはなりませんって言ってるのが真実な愛なわけですね。悪を憎み善に親しむところの愛なんですね。で、こういうね、世の中の動きを愛という名によってごまかしていくのが、この偽りのある愛ということで、言っています。でね、ある人はね、こんなことを言ってくれました。本当にとっても共感しましたが、私たちサークルであったら仲良く意外にできるのに、キリスト者として集まるといろんな こうチャレンジが与えられるっていうね、あの困難が生じるっていうことをある、人が言ってくれて、本当にその通りだなと思いました。教会として集まるとですね、キリスト者として集まると結局ね、集まっていて人と人と集まっているというよりも神の前に出てるんですね、もうその時点ですでに。なので何かこの奉仕、一つのことをするにしても奉仕するにしても、その自分とイエス様との関係が丸裸にされちゃうんですよ。結局神と自分との関係はこう問われていくんですね、ずっと問われていくんですよ。なので、結構こう何て言うかな、本当にこう神の前にいつも出てってへりくださせられるっていうか、砕かれてね、この忍耐し、もう神様ダメですとかって、今まで自分結構いいやつだなと思ってたところが全然ダメな自分だなって分かってくるんだよね、うん、でこれすごくいいことで、だからこそ聖霊により頼み、聖霊に満たされて、この方によって、自分が行っていかなければ本当にダメです。恵みによって立っているので、もう全部がね、こう信仰が固められていくんですよね。でその私だからこその交わりなんですよ。だから交わるんですよね。で次10節、兄弟を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと。兄弟愛っていうのは、これ同じ神の家族ですよねっていうことなんですね。主にあって兄弟であり、神から生まれた者たちです。同じですよね。でこれね、で第一ヨハネ、平日の学びで、1ヶ月ぐらい前にね、終わりましたけれども、全部でそこで大事なのが相手への敬いなんですよね。当たり前なんだけど、同じ神から生まれた人なんですよですね。だったらその人を、兄弟を、まあ、愛しますね。その同じところが出てるわけだから、だから相手を貶めるっていうことは自分も貶めることになるわけですよですね。でそういう一つの家族で一つの体だということがあるときに、大事なのがね、やっぱ敬うっていうことなんですよね。だからさっき の体もそうでしょ、体がそうでしょ、その尊重しないと、自分が手を誇っていたとして足を尊重しないとやっていけないわけですよ、自分自身もですね。この相手を敬っていくでね、ピリビビテの手紙で結局ね、思いを一つにしなさいとか、互いに尊敬しなさい、互い、そうだね、書いてるんですね。2章の3節に、何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさいと。で、これピリピの手紙は2人のね、女性、結構影響力のある女性のね、働き人2人がこうね、ちょっと対立してたっていうのが背景なんですね。4章に書いたんですけど、でそれで同じ思いになりなさいって、こう何度も何度もこうピリピ人の手紙でパウロは教えているんですけれども、コツは、尊敬するということ、相手を敬うということ、自分のことだけじゃなくて他の人を顧みるということですね。そして11節です。勤勉で怠らず霊に燃え主に使いなさいと。さっき話した通りですね、この賜物を与えられている、自分がこういう賜物であればそれをしっかりと用いていきなさいと。勤勉で怠らないということですね。時間が空いたらやりますよ、あとは知りませんではなくて、気が向いたらやりますよじゃなくて、与えられたものをしっかりとこなす。そして燃えている、つまり情熱を持ってね、いやいやながらではなくね、本当に進んで主に仕えていくということですね。そして12節で、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさいと。これすごい単純ですね、いい進めですね。この苦しいこと、困難なことがしばしば起こるわけですよ。その時に教会に必要なスピリットっていうんですか、精神っていうのは、まず望みを抱いてるっていうこと。今は見えなくても、この試練みたいな感じなんだけどね、神は用意しておられるわけですよ、将来をね、希望を持っている。でそこにあって、苦難の中にあっても喜んでいて、そして耐えてって、 あとひたすら祈るっていい言葉ですね。ひたすら祈りなさいと。祈って祈って祈って祈って祈って祈って祈って祈って。例えば私たち祈り会で、一人一人のために祈りますけれども、まだイエス様を信じていないね、あのクリスチャン、多いじゃないですか、この中でね。でもね、で10年経ったってね、変わんないかもしれないですよ。変わんないかも。いや、その不思議、いや、その現実的な話をしてるわけですよね。でもひたすら祈りましょうと。で、私たちの分からない、救われないって決めつけるのも、決めつけることこそが間違っていて、そんな私たちは決めつけられない。祈って希望を持ってね、行くということが大事になってくるわけです。で、次の13節から16節は、具体的に助けを差し伸べていくような奉仕ですね。で、謙遜にならなきゃいけないことも書いてあります。13節、生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさいと。で、もてなすっていうことが書いてあります。で、ここで書いてるもてなすっていうのは、ちょっとね、私たちのもてなしとはね、もっとね、重要度がね、違う、高いんですよ。何かって言ったら、社会的な福利厚生がないので、昔は。なので、旅人は必ず迎え入れるっていう習慣がありました。今でも中東に残っていました、特にアラブ人の間に、全く見知らぬ人が突然家に入ってきたら、3日間なんで泊まってるのかっていう理由を聞いちゃいけないらしいです。3日間勝手に入り込んで泊まって、全部もてなしてね、3日後に「なんで来たんですか?」っていうぐらい、隣人、旅人をこのもてなすっていうね、助けを与えるという、このとても大事な、当時は外で野宿なんかしたらもう盗賊にあったりですね、危険だったので、そういう習慣ができたんですね。で、それがまあ教会においても同じように、この兄弟たちの間でやっていこうよと、生徒たちをもてなすと、必要を満たしていきなさいと。でね、私たちね、これをどういうふうに当てはめればいいのかっていうことが、私実は個人的にはすごくこう考えさせられるんですね。なんでかっていうと、社会がもういろんなものを、こういうなんていうかな、昔は教会がやっていたものを社会が今かえってやってるわけなんですよね。例えば生活保護、じゃあ例えばほら、本当に生活に困ってる人いたら、じゃあ生活保護のためにね、こう一生懸命動いてあげるっていう話になってくるじゃないですか。で、あとはね、ホームレスの人を見てもさ、結構選んでホームレスになってる人までいるからね、今ね。で、逆に相対的貧困っていう言葉がね、社会的な言葉があって、スマホは持ってるんだけど明日のご飯どうなるのかなみたいな、うん。で、結構スマホって大事なんだよね、この仕事を見つける時とか、もうなきゃいけないものだから。だけど明日のご飯どうなのかって、これ見た目は普通に見えていて、実はやばい状況っていうか、本当に社会が、このなんていうのかな、複雑になっています。だから私やっぱここをね、生徒たちをもてなしなさいっていう言葉は、本当にね、なんていうのかな、今はね、どういうふうに当てはめればいいかって言ったらね、やっぱり他人のことを、隣の今日の兄弟のことをよく考えましょうっていうことかな、こう見えづらくなってるんですね、問題が。その人の、その必要がね、見えづらくなっているので、本当にこういろいろ頭働かせて、そしてこの本当に必要が何なのかっていうことをこうすぐこう察知できるっていうか、見極めるっていうか、そういうの力がね、神様から与えられることを祈っていく必要があるんじゃないかなと思いますね。自分のことだけを考えないっていうことが大事でしょう。そして具体的に時間を取って助けていくっていうことが必要ですね。で、14節です。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。で、ここね、キリスト者であるがゆえに嫌がらせや不利な条件に置かれることって、まあ、当時はなおさらのことあったんですよね。その時になんかね、こんなことされたんだ、もう本当にひでえなとかね、あ、もうダメだ、この社会、日本の社会ダメだとかね、日本の国はダメだとかね、なんかね、そうやってブツブツ言ったり、教会の中でね、こんな悪い、もう裁かれなきゃダメだとかね、そんな感じになってね、 そういうのが教会の中で被害者意識でとらわれて、自己憐憫というか被害者意識にとらわれては、これダメですね。呪ってはいけないって書いてますよ、言ってますよ、パウロは。祝福すべきだと。私たちはそういう嫌な人がいても、いかによくしていくことができるか、よく言っていくことができるかということを求めなければ、祈っていく、ということが必要になって、来るわけなんですよね。で15節、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい、ね、これね、ぜひね、実践してくださいね。先ほどの言った通りですね、この体というのは、一部が痛めば全てが痛みます。全てに影響しますね。第一コリントにも12章の26節に、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと。そして互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけませんと。はい、また一つ心っていうのが出てきました。互いにっていうね、この思い上がってはいけないっていう言葉も出てきましたですね。だいたいパウロが言ってること、だいたい分かってきました。このへりくだるっていうことと、一つになっているっていうこととですね、そういう愛し合っていくっていうことが、だいたいこう教会の特徴ですね。でそしてここではね、特に身分の低い人たちって言ってるんですね。だんだんね、こう自分がなんか用いられていくとですね、こうなんていうのかな、自分が価値あるものとみなしていくようになって、そして目立たないような人とね、この交わらない傾向ができちゃうんですよ。心の中で差別をしちゃうんですよね。で当時はローマ社会です。自由人と、奴隷っていうのははっきりと分かれてました。で教会の中で、こういうすごいことが起こったんですね。その奴隷がクリスチャンになってですね、で牧会者になりましたと。でその主人がね、元主人が新しくイエス様信じましたって言ったらね、その立場的には逆になるわけでしょ。でもよくそんなこと起こって、ローマの社会の中ではありえないことだったんですけども、教会ではその大逆転みたいなことが起こるわけなんですよね。といってもですね、やっぱりその世の中的なものが入ってきてしまって、心の中で差別をするってことがよく起こったんじゃないのかな。だからヤコブの手紙で、この、案内をやってる人がね、このホームレスみたいな、このなんか薄汚くしてる人はそこにいなさいとかって言ってるんだけど、ちょっとこう綺麗にしてる人はですね、金持ちっぽく見える人はこっちに来てください、来てくださいって、こうやって普通にローマ社会では行われていたようなことね、それを教会の中に持ち込んでしまっていた。でこれがやってはいけないというふうに強く戒められているわけです。そしてもう一つ、自分を知恵あるものと考えてはいけませんということで、これも思い上がりの一つですね。自分が何か知っているってね、この俺は知っているんだっていう感じでね、そして、これやっちゃうと本当に教会で思いが、バラバラになっていくし、愛がなくなって冷えていくし、ということですね。なのでやっぱり本当に初めから終わりまで自分に与えられた恵みに従って、信仰の計りに応じて慎み深く考えていくんだよということです。で17節以降がちょっとね、こう社会的なことだから、教会からちょっと出て、で周りの人たちのこと、未信者の人たちとの中での関わりに入っていきます。17節、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさいと。この10、この社会の中での振る舞いなんだけども、こう13章になるとね、その社会がもっと大きくなって、国に対してじゃあどうするのかっていう話になってきますね。だいたいね、そのね、特徴を見るとね、まず、この平和を持つっていうことが私たちの目的になってきますね、この社会において。そして13章を見ると、この従うっていう要素が入ってきます。でこれが世の中と正反対なんですね。わかります？世の中だと、悪いやつがいたら仕返しするっていうことですね。それ国に対しては、国はもう腐敗してるから反対していくとかね、っていうなるじゃないですか。 だけどもクリスチャンはその逆を行くっていう真逆ですね、真逆路線ですね。当時、ローマ社会は、腐敗していたんですよ。いろんなものが腐敗してました。なので、ユダヤ人の中で悪に対して戦わなければいけないっていうね、熱心党員みたいなこの動きがあったわけですよ。で、事実起こってしまった66年にユダヤ人反乱ってね。で、それどうなったかって言ったら、お互いに殺し合ったんですよ、ユダヤ人の中でね。で、結局ローマが潰す前にかなりの人が自分たちで殺されてったっていうね、そういうこの包囲されたエルサレムの中で殺し合いやったんですよ、中で。そうなんですよ、うん、だからローマにちょっと妥協しようよって言ってる人がこの熱心党員によって殺されたりとかをしてったわけです。で、お互いに持ってたこの食料をですね、この火つけて燃やしちゃうとかね、そういうことを行って、結局自分たちは正しいと思ってやっていたことが、お互いに争うことになっていってしまったんです。で、こういうことをね、背景に考えてイエス様のことも思い出すとね、なるほどって思うんですよ。マタイの5章の39節で、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいと。えーってなるじゃない。でも真逆のことをイエス様があえて言われたので、ローマから敵視されなかったんです。もちろん迫害あったんだけど、根絶のしようもなかったんです。なんでかっていうと、彼らが抵抗しなかったから、彼らが反抗しなかったから、潰す理由がないっていうか、逆になんかこう撃たれたらまたこっちこういう感じだから、あとなんかもっと運べって言ったらもっと運ぶみたいな感じだから、だから結局クリスチャンがローマの社会の中で1割2割増えてったのかな。そして最後には公認されてしまって、国境にまでなっちゃったっていうね、いう風になってったんですね。で、私たちがここでね、良いと思うことをね、行うように心がけなさいと。ここが大事ですね。悪に対して悪で返したら悪に染まってしまうんです。自分がその悪をやってんだから、一番悪に対してやっつける方法は良いことを行っていくってことなんです。で、全ての人が良いと思うこと、全体を考えて良いと思うことを行っていくということです。なのでね、悪いものがあった時に、こう仕返しって意味ではなくてね、全ての人にとって良いことだと思うことだったら、例えばその悪いことをやってる人を罰しなければいけないってこともあるでしょうですね。だからそれは仕返しじゃないですよね。でも要はね、平和を求めていくってことですね。平和、秩序、これを大事にしなさいということですね。で、全ての人と平和を保ちなさいとありますけれども、これはね、パウロは現実的に話してくれてます。まず自分に関することって書いてます。こっちでも争いがあって、あっちでも争いがありますですね。いろんなのが争いあるけれど、自分以外のことをもう全部平和を作りなさいって意味ではないんですよ。自分に関することで、その自分ができるところで平和を作っていきなさいということです。そしてあとはできる限りということもあります。どうしても自分の範疇を超えて争いって起こっちゃいますよ、ね、悪は悪ですから、自分が平和を求めても相手がそれに乗ってこないっていうことはよくある話ですね。なので現実的にこの自分に関することについてできる限りっていうふうにね言っていますが、でもね、できる限りなんですよ。全ての人と平和を保ちなさいというね、ことであります。で、本当に大事ですね。キリスト教会の中にも、なんていうのかな、世の中の価値観がやっぱり入り込んでしまうんですね。で、世の中で起こっているのが今は対立ですね、争いでありますですね、分断です。 私ネット用語で嫌いな用語があります。ディスるっていう言葉があってね、相手をコケにするっていう意味ですね、うん、この批判じゃないんですよ、コケにするんですよ。もうでそれがもう本当に満ち溢れている、充満しているのが今の社会だと思います。例えばオリンピックにしても、もうちょっと何かが起こるともうディスるんだよね、まあ、ニュースもそうだし、あとはそうなんですかね、SNS もそうだしね。でね、そのね、ツイッターの中で未信者の人がね、これには本当に感動したっていうね、言ってとってもね慰められたっていうかな、日本の選手村ね、このにあの東京にある選手村でね、感動したって言ってね、写真をね後で見てくださいね。これね朝食なんだけど、選手がお祈りしてるんですよ。だから日本の飯はまずいとかなんだかっていうのが出てるじゃないですか、ニュースでね、選手村で とんでもないとかって、でもめちゃくちゃ言われている、福島さんのは食べないとかさ、いろいろあるじゃない。だけどその中でね、これが出てきて、でね、祈り方がね、これどう見てもねクリスチャンっぽいなと思って調べたんですよ私。でそしたら名前がね、メアリー・コムさん、インド人の女性ボクサーで、ね、もっと調べたらすごいんだよね、これバリバリのクリスチャンで、伝道しまくるクリスチャンで、そして彼女のメアリー・コムという映画の題名にまでなっている、彼女を描いた映画までできてるんですね、インドで、うん、相当有名な人みたいです貧しい中からカースト制の中でね、本当にもう女が、ね、ボクシングやるなんてっていうね。だけど本当に、これですよ、普通の恋ですよ、こうやってるだけですよ、こうやって。でも未信者の人たちがこれでね平和を感じたんですよ、平和を。だって与えられてる食事に感謝するって当たり前のことじゃないですか。でクリスチャンはもういつもやってることですよね、毎食やることです。でもそれがすごい平和の証になってるんですよ、ね。まあ、こういうことで、できる限り自分の関することについて平和を保ちなさいですね。で次にパウロはね、復讐をしてはいけないっていうね、この世にある文化に対して対抗することを進めています。19節、愛する者たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われます、ということで、聖書には復讐の真逆のことをね、私たちクリスチャンとして文化として持たなければいけないことを教えています。でダビデの生涯のことを思い出せばよくわかるかと思うんですね、ここサウルですね、自分の義理のお父さんでもあり、また自分の主君でもあるサウルから命を狙われて、けれども、自分たちが隠れていた洞窟の中にサウルが用を足しに来たと、殺す機会は、この一度ならずもう一回ねあったんですよね。けれどもダビデは、手を出さなかったんです。でもですね、彼は決してサウルがこの裁きを受けないと思ってなかった。むしろこれは主が裁いてくださるとこう言ったんです。主が裁いてくださる。でその観点からね、詩編を見て、皆さん見てみてください。詩編ってね、バラ色じゃないですよ。詩編って戦いの祈りですよ。でね、戦う時にね相当呪ってるんだよね、相手に対して。子供が生まれないようにとかさ、なんかさ、その人の名前がもう永遠になくなりますようにとか呪いまくってんですよ。怖いよね、八つ墓村のたたりじゃないのにさ。そんな祈りをさ、いいんですかって。でこれはこれね、こういう信仰なんです。復讐は神がするものなんです。人を殺すのはダメでしょ、でも神は人の命を取る、神のみが人の命を取る 権利があるわけです。人の命を与え、人の命を取る神だけですね。でそれ復讐というのも神のみが行うものなんです。なので正しい方に、復讐をすることのおできになる方にお任せする祈りなんですよ。 なのでダビデはサウルを目の前にしても、優しく語りですね、ということがむしろできたわけなんです。サウルの追われている時にはもう本当にさばいてください、ね、この歯をへし折ってくださいってね、なんか僕あの その支援の箇所を読むとさ、なんかの漫画でさ、なんかあのなんか明日のジョーかなんか分かんないけどさ、これ撃たれてこう歯がもげるみたいな、なんかそういうのを思い出すんだけれども、なんか想像しちゃうんだけれども、そこまでねこうあのすごい祈りをするんですよね。でもそれをね、神様に全てを心を注ぎ出してあの与えてるんですね。あのこの何ていうか、だからこそ許せるんですよ。だからこそ悪に対して悪で報わなくて良くなるんですね。神の怒りに委ねなさいと言ってます。まあ、日本では、そこまでねあからさまなねこの殺し合いみたいなことはしないけれども、恨みの文化はねこれはたっぷりありますね。恨む、一度受けた悪に対していつまでも恨み続けて、ことあるごとに持ち出す。でこれからそれはやめましょう、ね、強くお勧めします。やめましょうですね。キリスト教のキリスト、教会の文化にはそぐいませんですね。そぐいません。許しの文化です。そして20節、次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら、飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善を持って悪に打ち勝ちなさい。悪に対して復讐しないっていうのはね、弱々しいことじゃないんですね。でここを読むと分かるけど、良いことをすればするほど悪に対して、その悪いことをしている人に対して良くしてあげればするほど、その人の上に炭火を積むことになるって言ってるんですよ。つまりその人が裁かれていくってことなんです。コーリー・テン・ブーンが書いたあの私の隠れ場かな、隠れ場という本がありますが、それはナチスドイツがユダヤに追われているユダヤ人たちを隠したオランダ人のクリスチャンたちの、クリスチャンの家庭ですね、家ですね。でそこに隠していたんですよ。でそういうそのナチスはですね、この親衛隊っていうのはこう弱い者いじめをし、ユダヤ人に限らずね。でその時にね、その時計屋なんですけど、お父さんがね、本当にかわいそうだなってこう言ったんですね。この、ユダヤ、おじいさんのユダヤ人をこうなんかいじめてるドイツ人、なんか親衛隊がいたのかな、かわいそうだよなって言った時にね、そのおじいちゃんのことですかって、いや違うって、そのいじめてる方がかわいそうだって言ったんです。なんでもう、神の瞳に触れるものは触れてるからだってこう言ったんです。これつまりユダヤ人のこと、神の瞳にですね、書いてます、聖書にね。つまりものすごい怒りを自分の身に招いてるって哀れに思ったんですって。でこういうことなんですね。その悪を行っている人が裁かれるわけなんですよ。そして自分が善を行っていけば、そしてそれでも悪を行っていったら、もう本当にどんどん炭火がね、どんどん積み上がっていって、その人が滅んでいくっていう、そういう言葉が旧約聖書にあるわけですね。なので悪に対して善で報いて、仕返しするなら善でいこうよっていうね、いうことなんですよね。これはクリスチャンとして本当に倫理です。で私が今思い出したのは、まあ、ちょっとユダヤ人の話をしちゃったのでね、ホロコーストの記念館エルサレムに行った時にね、子供たちの、この名前がねずっと読み上げられるね、こうなんかプラネタリウムみたいになってる、この、子供、そういう場所があるんですよ。そこをね、こうね30秒ぐらいかけてかな、この歩いていくんですけども、名前呼ばれてるんですけどね、そう出ていくとね、住宅街が見えるんですよ。丘の上にエルサレムの郊外っていうか、そうだね、そこにある住宅街でね、ユダヤ人のねガイドさんこう言いました。 This is our revenge ってこう言ったんですね。これが私たちの復讐だって。ナチスの人たちを、あ、ドイツ人を殺さない、そうじゃなくて、彼らの目的は私たちが滅びることだと。だから復讐というのは、私たちが本当に幸せに真っ当な生活をし、繁栄し平和に暮らすことだと、これが私たちの復讐だってこう言ったんですね。 まあ、少し似てるっていうか、まあ、かなり近いですね、私たちの思いとね。私たちが良いことを行っていく、その悪に対して、その 悪意を持っている人たちの意図していることに屈することはない、反応しないですね。そうではなくて、神から命じられていることを行い続けていくということですね。そしてむしろ余裕を持って、裁かれるのは彼らなんだからということで、それで、この善を行っていくんだということですね。でこれね、なかなかできないですよ、ね、だから最初に戻るんです。2節で、思いを新たにすることによって自分を変えていただく。でそれが何ですっけ、神の御心を見分けるためで、何が良いことで、なんだっけ、次に、神に喜ばれて完全なことか、完全なことかを見分けていく。こっちの方だね、今ね、なかなかできるもんじゃないから。やっぱりね、殴られたら殴り返したいっすよ、ね、バーカって言われてる、うるせえなこれベーカって言い返したいよね。いじめにあったら、いじめられる機会があったら、またいじめ返したいよね。なんだけど、やっぱり今の神様のファクターをいつも、要素、神様という方をいつも覚えて、神を恐れてですね、私たちが許しの文化と善の、この、良いことを行っていく文化の中に生きていけたらなということを願います。で教会の中では兄弟はですね、互いに自分を思い上がらないで、この、なんですか、慎み深く考えて、勤勉に奉仕し、勤勉に仕えてって主にね、そして兄弟愛で愛し合っていくっていう、助け合っていく、泣いてる人には共に泣いて、喜んでる人は共に喜ぶということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、具体的な進めの場所に入ってきました。ありがとうございます。神様、私たちの、一つの文化が、ここに生まれてきますように、そして、それが特徴となって、生きますように、あなたに言われた通り行っていくことができるように、どうか助けてください。で来週は、国に対してどうなのかということを見ていきますが、そこにおいても私たちがキリスト者として一体どういうことなのかを見ていくことができるように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。